こんばんは、おはようございます、こんにちは。遥かな章の時間です。遥かな章はアメリカイリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して生放送でトークをお届けしています。今日のストリーム配信届いているでしょうか。ホストのむぎこはただいま京都から出演しております。なんかすっごい蒸し暑い、蒸し暑い。今日は特になんか湿気が多い感じですが、セントルイスにいるリュウタさん、そしてアーバナにいるトムさん、いかがでしょうか。リュウタさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。なんか、日本は今、台風が近づいているんですが、そちらにニュースとか行ってるでしょうか。
そうですね、まあアメリカでは英語のニュースはまだですけれども、ね、特には
なんか台風12号なんですが、普通なんか西から東へ抜けていくというパターンが多いような今までの台風は気がするんですが、今回は関東から関西の方に向かう、ちょっといつもと逆方向に台風が向かうみたいで、なんかテレビ見てるあれなんかいつも見てる動きと違うという感じで、なので一体何が起きるんだろうかと。結構勢力も強そうだし、しかも6月7月は、ね、地震とか大雨とか猛暑が続いているんで、どうしようという感じのところなんですが、そんなところで、そちらはいかがですか。なんかすごく気持ちよさそうな気候に。
そうですね、今週末はというか今日からちょっと気温が下がってて、今週末はかなり過ごしやすい気温になるっぽいですね。
そうですね、アバナシャンペーン見てても最低気温が10度台になって、最高気温は30度前後か20度っていうことで、なんか羨ましいという感じなんですが、ではそうそう、さっき玉木さんがスタジオにドドドって来られて、今玉木さん引っ越しの準備でドドドッと去って行かれましたなので次回玉木さん来られるときはアーバナではなく、どこから来られるのかまたお楽しみくださいというところです。はい、それで、そして、あ、久しぶりにアレックさんからメールが来ました。アレックさん久しぶりですよね。随分久しぶりですね。1ヶ月ぐらいね。
1ヶ月、もうちょっとかもしれません。
僕は勉強に忙しいと言ってしばらく来られておりませんでしたが、ちょっとメールを読んでみますね。お久しぶりにメールするアレックスです。私の最後のメールが1ヶ月前です。その間何も連絡しませんでした。すみません。はい、待っておりましたよ。でも今は期末テストも終わったし、アレックスさんは韓国で大学院に通って通訳翻訳の勉強をしておりますが、期末テストも終わったし夏休みになりました。で、韓国は今すごく暑さも湿気も尋常じゃないです。で、昨日は、これ昨日、おとといメールいただいた、韓国の南部地域の最高気温が40度まで上がりました。あまり暑さを感じていない私も毎日部屋で扇風機をつけています。アレックさんって北の方だったっけ？扇風機で済むんだ。日本も結構暑いと思いますが、どうですか。特に京都はどうですか。
すごい
気温だけでわからない蒸し暑さなんですが、でそこまでがアレックさん、きっと韓国の方も台風がこう行くんじゃないかな。大丈夫か。で次が本題ですね、アレックさんの。さて、アレックさんは今忙しい、まあアレックさんいつも忙しいというメールなんですが、今夏休みなのに結構忙しいです。ちなみに今回は休みの時学校では勉強しています。でアレックさんは今までは休みになると休みでも学校で、友達とグループ学習のようなことをして、翻訳通訳の腕を磨いていたんですが、では、ここからが質問です。私が勝手に質問するんです。ではアレックさんは今何の翻訳に熱中しているでしょうか。リュウタさんいかがでしょうか。 アレクさんが熱中する翻訳、じゃあ勉強してるんですね。なので熱中していると、まあ、いつでも熱中してますが、アレクさんが日本語文学の翻訳に熱中してますっていう感じは今までなかったかなっていう気がしますね。さて何でしょうか。
何でしょうね。ゲームとかもまあローカライゼーションで翻訳は必要になりますけど。
あたりすごい今日当たりましたね。そうなんですよ。なんかアレックさんに言われてみると、そうアレックさんらしいなっていうんで、今現在私はゲームの翻訳をしています。しかもゲーム翻訳するゲームは一つじゃなくて4つあります。でその中での一つは今日7月26日、終わって明日翻訳した字幕はネットでアップロードする予定ですと、だから最新のものをしているわけですね。あと3つはまだ翻訳中です。いつ終わるかまだ分かりません。ちなみにこの仕事はって、なんかこう仕事はですね、仕事は一応仕事ですけど、お金をもらう仕事ではありません。本当にゲームが好きな人たちの中で英語実力が高い人たちが集まってやっている。でそんなゲームが好きだからこそ、このゲーム翻訳にこう情熱を持つ人たちが集まって翻訳をしているそうなんですが、翻訳自体は難しいですけど、これは楽しいです。本当にそう感じます。なので私はこの夏休みはこの翻訳に全力を使いたいですという、なんかアレックさんらしい、私ゲームしたことがなくて、この翻訳っていろんな場面にこう英語のゲームだったりするとこう記号だけじゃなくて翻訳セリフとか書いてたりするんです。
どういうゲームかにはよると思うんですけれども、
うん、
あの物語のあるゲームだったら その物語のシーンは当然あのセリフがあったりするので、うん、それに翻訳必要ですし、まあ、それとは別にあのインターフェースのローカライゼーションっていうのは、
うん、
まあ、他のコンピューターソフトとかと一緒で必要にはなると思うんですけど、
うん、例えば前アレックさんがハマってたのは娘を育てるゲームでしたよね。娘を育ててお父さん役で娘を育ててこう成人してこう就職して結婚してとか、そういうこういろんな道をゲームする人が選んでこの自分の娘を育てていくっていうゲームがあって、多分そういうのでもきっとセリフみたいなのがあるんでしょうね。
それはあると思いますね、うん、あのどういう性格になるかとかが多分セリフによって、うん、が変わってくるみたいなのあると
思う。なんか例えばなんですけど、ね、実際にあのアレックさんが何を翻訳してるのか全然わからないんですが、なんかそういうのを翻訳してるアレックさんを想像してみて、私はクスッと笑ったりしてるんですが、もちろんゲームの使い方とかマニュアルの部分とかそういういろんな翻訳があると思うんですが、一体どんな風に熱中しているのか。でアレックさんはまあ、将来こういうようなゲームを翻訳したりするような会社に仕事ができたらいいなってなんかつぶやいておりました。夢を語るあのアレックスさんでした。でもアレックスさんね、あの工学部エンジニアの勉強をイリノイ大学でしてたから、そういうこうそれを活かせてかつ好きなことで、で翻訳 の高い能力がついてきたらいろんなことができるんじゃないかなって楽しみですね。今度今就職してから今仕事忙しいからしばらく出れませんとか、そういうふうにメールが来ることがあるんじゃないかと思う。でアレックさんが選んでくれた曲がまたなんかアレックさんらしい曲です。でというわけで私が今週紹介する曲はスキマスイッチの全力少年です。アレックさんだから選べる曲を今日はお届けします。最初の曲、スキマスイッチ、全力少年。トムさん、ミュージックワン、プリーズ、ゴー。 はアーバナシアンでしたね。アーバナのイベント情報ということで、今週末はいかがでしょうか、リュウタさん。
はい、そうですね、まあ、先週からお知らせしているイベントと重なる部分も多いんですけど、今週末はまず土曜日に2つ、明日イベントが2つあります。1つはアーバナフリーライブラリー、ダウンタウンアーバナにあるパブリックライブラリー、公共図書館ですけど、ここでファンコン18というのがあります。何かっていうと、まあ、コミックとかファンダムのコン、こういう時のコンはコンベンションの略ですけれども。
あ、そうなんだ。
そうですね、あの SF コンとかコミックコンとかが、
うん、
あの全国レベルであるやつが元でコンベンションの略だったりしますが、うん、まあ、それのちっちゃい版、地域版みたいな感じ、うん、で、これがアーバナフリーライブラリーで明日土曜日の午前11時から午後4時までやってます、うん、で、コスプレワークショップとか、コミックに関するパネルとか、トリビア、まあ、これはクイズ大会みたいなものですねとか、うん、それからボードゲームとか あのブースが出てたり、いろいろそういうのがあります。
図書館でやるっていうのが面白いですね。地域の図書館でこういうコスプレとかこういろいろやったりとか、あの日本でもそういうのあるのかな、図書館使って地域の図書館がこんなこういうファンコンをやったりとか、 あんまり聞いたことがないような気がするんですけど、そういうこう図書館という場所を使って地域の人がいろんなイベントをしていくっていう意味でも面白いかなと思います。これ誰でも行って見ることもできるし、部屋にこう図書館の地下の方の部屋だと思うんですが、降りて地下で何やってるのかなと覗いてみたりするのも面白いんじゃないかなと思います。これがまず明日、アレクさんとかも好きそうですね。はい、ではもう一つ、夜にまた別のがあるんですね。
そうですね、夜には、ペチャクチャナイトがあります、うん、ペチャクチャっていうのは、20枚のスライド1枚20秒でしゃべるという、うん、まあ、トークの形式なんですけれども、これが、まあ、シャンペンアバナではペチャクチャナイトっていうのを半年に年ぐらいやって
出てますね。
今回はこれがクラナートセンター、クラナートセンターフォーザパフォーミングアーツ、あのキャンパス内にある劇場の建物ですけど、そこのロビーであります。これが明日28日の、夜8時20分から、だと思います。で、場所はロビーなので入場無料で自由に入ることができると思います。
うん、これ飽きないんですよね。20秒かける20枚なんで400秒、そんな長くないので一つのプレゼンテーション。でも遥かな賞のメンバーがこれやると難しいですよね。我々時間通りに20秒で喋るとか全然慣れてないというか時間忘れていつも喋ってしまうので、この20秒っていう、こうリズム感みたいな、それとこう目の前でパフォーマンスしながらスライドも映像も変わっていくっていうので、本当はこうなんていうか集中して楽しめる、そういうイベントです。お客さんも結構盛り上がりますので、立ち寄ってみてもこちらもいいんじゃないかなと思います。それが明日なんだ。
そうですね、うん、この2つは明日土曜日のイベントです。
で、8月先週お届けしたイベント情報として、来週の木曜日に、8月2日にもう1つありますね、
イベントが。そうですね、これは平日で木曜日なんですけれども、うん、8月2日午後3時半から5時までジャパンハウスで、フォトチャット&ワークショップっていうことで、写真の、うん、 ランドスケープフォトなど風景写真のワークショップと、うん、まあ、講座みたいなのがあります。でこれ講師として来るのがラリー・カンファーっていう人なんですけれども、この人、アーバナ・シャンペーンに拠点を持って活動している、主に風景写真で活動している写真家のフォトグラファーの方で、イリノイ大学のブックストアで売ってる絵はがきとか、あとイリノイ大学のカレンダーとかにこの人の写真が使われてます。なので名前は聞いたことなくても撮った写真は見たことがあるっていうこともあるかもしれないですが、その人から直接、風景写真のコツとかを学んで、それから、ジャパンハウスの周り、ジャパンハウスの庭だけじゃなくて、アーボリウムとかがありますので、あの辺りはその辺りで写真を撮るワークショップも最後にあるということ
です、うん。イリノイ大学のブックストアで売ってる絵はがきってどんなんだったっけ。
キャンパスとかキャンパスの周りの風景を使ってまあ、ポストカードですね。最近ポストカードって使う人少ないんで、すごい目立つところに売ってるか分かんないんですけれど、
アメリカでもそうなんだ、絵描きとかカードとか特別な、なんかクリスマスの時以外とかはあんまり使わなくなってきてる、やっぱりメールとかで。
まあそうですよね。昔は観光地っていうとアメリカでもポストカードでしたけど、
そうですね、
こんなところに来てるよっていうのを誰かに送ったりするんで、
そうですね、旅行行ったら買ってますね、確かに、じゃあ今度ちょっとイリノイ大学行ったらどんなポストカードなのか見てみようと思います。でその、カメラマンの人からアーティストの人から直接にカメラ、写真家からいろいろ教えてもらう、撮影について教えてもらうことができて、実習もできるという、でしかも無料というそういう、催しが、あって、これはもうその時に行って参加すればいいわけですね。3時半からジャパンハウスです、来週の木曜日ということで、ありがとうございます。では今日のトークの後半は先週の続き、先週覚えていらっしゃるでしょうか、立石さんのトーク、前半をお届けしました。で後半は、これ初めての話、初めてというか立石さんがトークで詳しく話していますが、 DIY ファクトリー、というものに、大阪にあるのに行ってきて、いよいよ DIY の今まではペーパーとかが多かったですが、本格的に、こう始めてみようということで、何をしてきたかというような、どんな体験だったかというような話を、してくれます。それで、曲を立石さんが選んでくれた曲、このビッグマン、ビッグマンだったっけな、ご存知ですか、ミスタービッグ、間違えました、
ミスタービッグは、はい、で日本でも立石さんが言ってるようにすごく人気ありました、実際。
あ、そうなんだ、いつ頃人気あったんですか、デュータさんが日本にいる頃、
中学とか高校とか、そん
な
前ではありません
、うん、じゃあ覚えてるんだ
かもしれないですね、うん、でも人気はあって、高校の文化祭とかで高校生がカバーバンドとかやりたがる、
あ、そうなんだ、
その時にミスタービッグやったりしてた記憶がある、
いわゆる K-4 とかでやってたり、カバーとかしてる、ね、なんで、ミスタービッグを選んだかというと、かつて、ミスタービッグというアメリカのバンドで日本でもすごく人気があったんですが、と立石さんですね、ギタリストが日本製の電動ドリルでギターを弾くパフォーマンスをしていたことを今回ふと思い出しました。でこれ読んで私何のことかよく分かんなかったんですね。そう、想像できます、電動ドリルでギターを弾くって、でなんか電動ドリルに模したものをこう使ったりするのかなと思ったら、そうじゃなくて、これ曲をお届けする曲は曲しか聴けないんですが、実際に弾いてるのに電動ドリルがブルルルって回るんですよ、先を。 それをギターにこう引っ掛けてなんか音立てるという、もろそのもん、なんかそのままのパフォーマンスをしてたそうなんですね。でそれは日本の電動、日本製の電動ドリルということなんですが、でミスタービッグで、ダディ、ブラザー、ラボ、リルボーイっていうのでカッコしてザ・エレクトリックドリルソングっていう風になっているので、それをちょっと想像して聞いていただいて DIY ファクトリー、立石さんの DIY ファクトリーのお話に入っていきたいと思います。トムさん、ミュージック6 and R1 please。